します。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒し利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその悪い当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば、そうしなければもちろんダメです。そうすれば大牧者が現れる時に、あなた方はしぼむことのない栄光の科目に備えられているのではない。ペテロは長老たちに神の羊の群れを牧しなさいと勧めています。この長老たちとは必ずしも年配の方々を意味しているのではない。まあ、霊的に成長し、主イエス様の形にいよいよ似たものになった人々を言います。神の羊の群れを牧しなさい。この使命はもちろん信ずる者みんなに与えられている使命です。牧することとは支配することでもないし、命令することでもないし、面倒見ることだけ。そしてそういう人々こそが最も大切なのではないでしょうか。牧会するとはどういう意味なのでしょうか。ある人をイエス様に導き、イエス様に合わせることを意味します。イエス様は言うまでもなく、このしぼむことのない栄光の冠を私たち一人一人にも与えたいと望んでおられます。兄弟姉妹を裁くと牧会していないことになります。無理を壊していることになります。私たちがイエス様の神の羊の無理を牧しなさいという命令に忠順であったかどうかは、奉仕の座の前で明らかになります。第2番目の冠とは命の冠というものです。黙示録の2章七節、ヨハネはこの表現を使いました。ヨハネ黙示録の2章七節、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。まあ、悪魔の与える苦しみとはちっぽけなものではない、大変なことです。だから恐れてはいかんとイエス様は言われました。あなた方は10日の間、一月ではない、半年でもない、5年でもない、10日の間、結局時は制限されています。 主によって定められています。あなた方は遠くの間苦しみを受けろ、死に至るまで忠実であげなさい。そうすればやっぱりまた条件付きです。そうしなければもちろん無理です。忠実であげなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。ヤコブ書一章中二節、同じく命の冠という言葉が出てきます。408ページです。ヤコブ書一章中二節です。試練に耐える人は幸いです。気の毒ではない、同調すべきでもない、幸せ。どうして？耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるのです。この命の冠もまた全部の信ずる者のために備えられているのではない。試練を耐え忍ぶ人、死に至るまで忠実な人、主イエス様を心から愛する人たちだけがこの命の冠を受けるのです。第3番目の冠とは朽ちない冠です。コリント第1の手紙の9章の24節から2、3節を読み出します。パウロの勝利ある秘訣についての素晴らしい大切な箇所です。コリント第1の手紙の9章の24節、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走らなさい。また投機をする者はあらゆることについて知性します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。苦を打つような剣ともしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことはことのないためです。パウロはここで正直に確信して言えたのです。私も失格者になる可能性がある。パウロは私は走っている、自分の体を打ち叩いて復讐させる、もちろん救われるためじゃない、何十年前から主の救いに預かるようになったからです。結局報いを受けるためです。パウロの求めている目標は朽ちない冠でした。パウロは朽ちない冠を得るには節制をしなければいけないとここで言っているのです。彼は自分の体を叩く、自分の体を奴隷にし復讐させると言ったのです。まあ別の言葉で言いますと、パウロは私は自分を聖霊の支配に明け渡します、聖霊は私の上に支配権を持っていると告白しているのです。多分35、6年前にあるオリンピックの時、一人の女性は金メダルを取ったんです。まあ世界中の人々はまあその時もう驚いてしまったし、まあ大したもんだと思われたのです。まああの女性とはまあ小さい時小児麻痺にかかって 手足が思うようにもちろんならなかったし、けどもバチ打つを習ったし、オリンピックの時でさえも自分で馬に乗ることができなかったんです。人に乗せてもらったんですけど、見事に金メダルを取ったんです。まあ大したもんです。どうしてでしょうか。彼女は自分の体を打ち叩いて復讐させたからです。パウロは目標をはっきりとしないような走り方をしないと言ったものです。もし私たちがイエス様なしに何かをするならば、結局目標のない走り方をしてしまうことになります。もし私たちが自分の力で証しするなら、それは目標のない走り方をすることになります。目標のはっきりしないような走り方をする者は放浪者です。このような人々は決して目標、すなわち命の冠を自分のものにすることができません。瞬間瞬間、一分の中で一秒一秒、一時間の中の一分一分が非常に大切なのではないでしょうか。祈りながら、イエス様に頼りながら、一瞬一瞬もイエス様との交わりのうちに過ごすことこそが大切です。パウロは、私は目標のはっきりしないような走り方はしないと言ったのです。ピリピ書の中で三章の中三節からは次のように書いたのです。兄弟たち、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものはそれ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて大いに召してくださる神の栄華を得るために目標を目指して一心に走っているのです。最後の第4番目の冠とは、前にテモテ第2の手紙の中に出てきた義の冠です。パウロは殉教の死を通る前の最後の手紙とは、このテモテ第2の手紙でした。もうちょっと天国ですと彼は確信したのです。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。もう救いの確信だけじゃなくて、カムラエロ確信です。もう決まり、けどもその続いての文章は素晴らしい。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。まあこの木の栄冠は主イエス様の再臨の待ち望み、もうすでにその用意のできているものに与えられる冠です。イエス様を待ち望んでいる者は自分自身の犠牲として捧げ、戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通したものです。まあ、主の再臨の毎日意識して待ち望むことこそが最も大切なのではないでしょうか。すなわちイエス様を心から愛することです。